私の方からは、こちら Win005 のセッション、Windows 10のですね、展開手法について、ご紹介させていただきたいと思います。改めまして、私、日本マイクロソフトで、Windows クライアント製品の技術を担当している、小口と申します。では、こちら1時間お付き合いください。こちら展開手法というふうに、書いておりますが、簡単に言いますと OS のインストールというところをですね、実際にご覧いただきたいというのが本質となります。従来、WindowsOS の展開、そしてインストールという形になりますと、いわゆる一般のですね、ご家庭の PC にOS を入れるというようなアプローチと、実際に企業様、学校様、官庁様、そういったような組織の中にですね、OS を展開するといったようなところ、ございまして、それぞれに適したやり方というのがございます。今回、Windows 10のですね、展開といったところを触れるにあたりまして、キーワードとしては、大きなものが2つございます。1つは、インプレースという新しい概念。新しいといってもですね、実はこれ、以前のバージョン、以前の Windows でも実装されていたものが、改めて登場してきたということになるんですが、ここはちょっと後で改めてまたご紹介します。そしてもう1つ、これは新しい概念として、プロビジョニングという概念がございます。そして、従来型の展開手法としましてですね、ワイプ&ロードというふうに書かせていただきますが、新機能、クリーンストールというようなタイプ、そして新しい Windows ストアということで、アプリケーションのインストールというようなところをですね、順にご紹介してまいりたいと思います。まず、Windows 10関連のセッションですと、皆さんもこちらご覧になったと思うんですが、現行ですが、5月15日時点で、公開可能な情報になっております。そして、プレゼンテーションの資料にはですね、現行のビルドでのですね、説明となっておりますので、今後 GA に向けてのですね、改修もしくは仕様変更といったところも、可能性としてまだ残されておりますので、こちらのところをご注意いただきたいと思います。なお、本日のデモンストレーションにつきましては、現行ビルド、101122というビルドベースでですね、ご紹介させていただきたいと思います。では、早速展開手法というところなんですが、冒頭申し上げた通り、大きくですね、PC に対して新規に OS をセットアップいただく、いわゆるクリーンインストール手法として、用語としてワイプ&ロードという用語を使っています。そして、インプレース、こちらの方は、いわゆる既存の PC、実際には Windows 7以降、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、そして Windows 8.1アップデートが稼働している OS に対して、Windows 10をですね、アップグレードインストールするというところになります。そして3つ目、プロビジョニング。こちらなんですが、もともと OS をセットアップいただく際に、1台1台手作業でセットアップいただきますと、非常にこれ手間がかかりますので、一般の企業様につきましては、ワイプ&ロードというところに該当するんですが、一つ、ひな型を作っていただいて、そのひな型から展開される、ひな型をどんどんクローニング、いわゆる複製を作る形で展開するという手法が取られます。ただこれは新規セットアップがある意味前提になってしまいますので、既存のですね、環境に、買ってきた PC をそのまま使うということがちょっと難しいやり方になります。で、このプロビジョニングは一言で言いますと、買ってきた PC をですね、そのまま企業の、組織ですね、組織の標準 PC としてセットアップする手法ということになります。そして、下の部分ちょっとなりますが、新しい Windows ストアということで、Windows ストアのですね、新しい機能、特に展開に関するところをご紹介していきたいと思います。で、実際にご紹介する前にですね、今、先ほどありましたようなひな型を作っていただいて、それを複製するという方法につきましては、やはりいろいろ課題がございました。で、これライセンス上の縛りというのもあるんですが、例えば、PC のメーカー様からですね、販売されております PC を買ってきて、で、当然企業の中ですから、例えば数百台だったり数千台という単位で、例えばまとめ買いされているケースがあります。そうしますと、1台の PC、同じ全部機種が揃っていた場合、1台の PC を買ってきた状態からカスタマイズいただいて、それをひな型として、他の端末にはそのひな型を全部複製するというような方法が取れれば、非常に簡単ではありましたが、販売されている PC にインストールされている OS というのは、その販売されている PC の部品の一部として扱われます。 いわゆる OEM という概念ですね。ですので部品の一部を他に移植するというのはちょっとこれライセンス上許諾されておりませんので、ボリュームライセンスのメディア、いわゆる OEM の部品ではなく OS 単品としての、メディアを使っていただきまして、ひな型を新規に作っていただいて、それを複製するという形を取っていただく必要がございました。ところがやはり OEM の PC を一度その VL メディアを使ってクリーンセットアップする必要がありますので、例えばその OEM の PC が独自に持っている、例えばデバイスに対するドライバーをどう入手するかであったり、例えばアプリケーションですね、例えばユーティリティのようなアプリケーションをセットアップしたりというようなところ、それがですねやはりあの実際の展開の時点におきましては、作業をされる方のやはり手間暇そしてコスト増というところにつながっていってしまいました。そしてそういったクリーンセットアップを前提にした場合には、やはり端末の調達時期というものが実際の OS の展開時期と重なります。ですので例えば新しい OS の新しい機能を使いたいんだけど、その新しい OS を導入できるのは次の PC 調達のタイミング、例えば去年買ってしまったので5年だったり7年だったりもしくは3年だったりといったような PC のライフサイクルがあるかと思うんですが、結局そのタイミングを待たないといけないというケースございました。そして、企業の中では当然一つの用途にパソコンが使われているわけではありませんから、さまざまな用途に使われている以上ですね、インストールされているアプリケーションであったり設定であったりというのがその業務に最適化される形であるべきです。結果それをイメージング、いわゆる複製、ひな型を作っていただく際にはそのひな型を用途ごとに設定いただく必要があったりということになりますと、イメージの数が膨大になります。そしてデバイスであったり、メーカー型番、そういったものの違いによってもまた増えていきますので、このイメージマスターの管理というのが非常に大変でした。そしてもう一つはクリーンセットアップですから、今までユーザーが使われていた PC、その PC の中にあるデータやそういった設定といったものを新しい環境に移行するというようなところ、こういったところが非常に、手間といいますか、やり方を工夫しなければいけなかったといったところでございました。で、そういったようなですね、さまざまなお客様からいただくそういったフィードバックをベースに今回ご紹介しますのが、まずインプレスということで、既存の PC のアップデートとアップグレードというところをですね、ご紹介してまいりたいと思います。で、インプレスアップグレードなんですが、今皆様の組織の中で運用されております、稼働しております、Windows 7、8、8.1 とあるかと思うんですが、 Windows 10はその環境にそのままアップグレードインストールという形で、実装いただくことが可能です。アップグレードインストールになりますので、当然既存の端末にありましたデータであったり設定、そしてインストール済みのアプリケーション、そしてユーザーのデータ、そういったものは新しい環境に全部引き継がれます。なので先ほどイメージベース展開の課題の中にありましたドライバーを別途持ってこなければいけなかったり、もしくはアプリケーションの再セットアップ必要だったりといったところをですね、回避しながら現状稼働している端末に対してシームレスに Windows 10を導入いただくことが可能になる、これがですね、今回、Windows 10の展開におけるまず一つ目のトピックになります。非常に単純な、やり方としましては、先ほどから Windows、インサイダープログラムという形で、Windows 10のメディアを弊社、ウェブサイトの方からダウンロードいただいて ISO を入手いただくこと可能です。 ISO ファイルメディアに焼いていただいて、そのメディアを見ますとセットアップエグゼがあります。稼働している既存の Windows 7、8、8.1、そちらの方からセットアップエグゼを実行していただければ、もうそれで自動的にアップグレードのプロセスが走りまして、そのアップグレードが自動的に行われます。手動であれば、そういった形になります。そしてもう一つトピックとしては、今回 Windows OS の展開におきまして、新しいトピック Windows アップデート経由でのいわゆる展開というものもございます。こちらの方は既存のですね、ちょっとこれいろいろアナウンスもあった通り、1年間 Windows アップデートの方から OS が展開されまして、既存の Windows OS 7以降の OS につきましては実際展開ができる。で、当然のことながらですね、 Windows アップデートで OS を展開したら何かデータがロストしてしまうというのはちょっとこれありえませんので、 このインプレースアップグレードの機能そのものがそういったもののいわゆるバックグラウンドとして稼働しているという形になっています。そしてもう一つ、先ほどは手動でのお話しさせていただきましたが、実際に企業様、組織の中にはさまざまな PC の管理ソリューションが導入されているケースございます。その管理ソリューションの方から、そのインストールに必要なモジュール群、そういったものを管理対象となっている Windows OS の端末に展開いただきまして、そこから自動的にセットアップいただくというようなことも可能になります。そしてこのインプレスアップグレードという話をさせていただくと、これまで OS の展開のご経験ある方はですね、一つやはり懸念事項があると思います。 OS ですので非常にサイズが大きいです。ですのでインストールする際にそれなりの所要時間というものが必要になってきます。でその時間がかかればかかるほどですね、アクシデントの発生も可能性が高まるわけです。非常に単純です。停電が起こりました、インストール中にコンセントを足で引っ掛けて抜いてしまいました、そういったようなことが発生したときに既存の環境が壊れたまま OS が立ち上がらなくなってしまう、パソコンが立ち上がらなくてしまう、これはありえません。今回のインプレスアップグレードにつきましてはさまざまなフェーズございますが、どのフェーズにおいてもですね、あのインストールのプロセスに失敗した場合には基本的にフェイルオーバーという形で、既存の環境に戻すというところが実装されますので、この部分につきましては、ご安心いただいた上での適用といったところが、可能実現されているというふうに考えております。で実際にインプレースアップグレードというところを実装するにあたりましての要はチェックポイントになります。つまりこのインプレースアップグレードができる場合とできない場合というのが存在します。まずデバイスに関するところ、例えば、Windows 7がですねまだ登場した直後ぐらいですと、まだ UEFI というブートの仕組みというのがあまり普及しておらず、 BIOS もしくは MBR といったような、ブートの仕組みから OS を起動しているケースがございます。で最近ですと、Surface、弊社の Surface Pro 3もそうなんですが、UEFI というブートの仕組みに切り替わっておりまして、もともと BIOS のブートの方式から UEFI に変更したいというような時、残念ながらインプレースのアップグレードはできません。 BIOS のものをそのままアップグレードしたら BIOS の起動のままになります。つまり、こういったデバイスを、OS のインストールをタイミングとして何かこういったデバイスの設定を変更したいというようなケースがございましたら、このインプレースの方法ではなくてワイプアンドロードというような、形での展開をお願いしたいという形になります。でそれぞれのパラメーターとしてはアップグレードインストールですので OS のパーティションをリマップする 再度切り分けるということはできません。既存のパーティション構成のまま引き継がれます。そして、OS 自体もアーキテクチャを変えることはできません。現行32ビット版の OS が稼働している場合には32ビット版のメディアを使ってインプレスアップグレードいただく必要があります。64ビット版は対応できません。変更したい場合にはワイプアンドロード、いわゆる初期セットアップからのスタートになります。そして、アプリケーションも引き継ぎはされますが、例えば特定のアプリケーションは移行しませんといったようなもの、あとはそのタイミングで何かアプリケーションを展開したいんですといったような部分ありましたら、これもちょっと残念ながらそのまま引き継がれてしまいますので、そこの部分が必須要件だった場合には先ほどあったクリーンセットアップといったところをご検討いただく必要がございます。でこういったようなパラメータ、いわゆるチェックポイントをですね、検討いただきまして、皆様の組織内への端末へ、Windows 10アップグレードできるのかできないのかといったところをご判断いただく形になるかと思います。でここから実際にですね、弊社マイクロソフトが提供いたしておりますシステム管理製品、システムセンターコンフィグレーションマネージャー、こちらの方から実際にその管理インフラで管理されているデバイスに向けて OS を展開してみたいと思います。でちょっとですね、やはり非常にこうリスキーなお話なので、手元の端末には一応パワーポイントの紙芝居ちょっと準備してるんですが、今回やはりデコードという場ですので、ちょっと現物を使ってやってみたいと思います。こちらの画面、システムセンターのコンフィグレーションマネージャー、 現行のリリースバージョンは 2012R2 というバージョンになるんですが、今こちら見ていただいている画面は実は次のバージョン VNEXT の画面になります。今現状テックプレビューという形でサイトの方からダウンロードいただけるものになるんですが、ちょっとおさらいとして、このシステムセンターコンフィグレーションマネージャー、私ども SCCM と略称で呼ぶことが多いので、これを SCCM と呼ばせていただきますが、 SCCM はシステム管理製品という位置づけになっています。構成管理ですね失礼しました、実際に管理対象の PC にはエージェントプログラムがインストールされまして、そのエージェントプログラムはシステム権限で動作しているというふうな立て付けになっています。つまり管理側はそのエージェントに対してさまざまなコマンドを送り込める、そしてさまざまな情報を収集できる。クライアント側はそのエージェントがシステム権限で動作していますので、アプリケーションのインストールをはじめとする管理者権限が必要な動作というのは全てそのエージェントに委ねることができる、そういった製品です。結果インベントリー収集、いわゆる PC の構成ですね、 CPU は何を積んでます、メモリはどのぐらい積んでます、ハードディスクはどのぐらいの容量を積んでます、今空き容量どのぐらいです、そういったような構成情報を、収集して、資産管理製品としてですね、資産管理のいわゆるローデータとしてお使いいただけるような、そういった仕組み、そしてエージェントプログラムが稼働することから、さまざまなリソースをその OS に展開することができる。一つはアプリケーション、そしてダブルSASをはじめとする更新プログラムの管理、 Windows アップデートから提供されるマイクロソフトが提供する更新プログラムの管理、そういったものがエージェントを介した制御のもと端末内に展開させることができます。そしてその展開する内容というのは実は OS も含まれます。実際に今ソフトウェアインベントリーという形で今画面の方を見ておりますが、メディアを準備いただきまして、OS の展開手法の中にはいわゆる先ほどのクリーンセットアップを前提といたしました、いわゆるひな型を作っていただいたマスターを展開する方法という形を取ることもできる形になっています。マスターをイメージベースで登録いただいて、クリーンセットアップ、いわゆる、ハードディスクのイメージを対象に展開する方法でのセットアップ、この方法も取れるんですが、今回ポイントとなるのはこちらのメニューですね。オペレーティングシステムアップグレードパッケージということで、従来は OS のイメージファイルを登録いただく形になるんですが、 OS のインストールメディアの中身をごっそりこの SCCM に登録いただきまして、エージェントを介して管理対象の PC にごっそり送り込んで、そこでインプレスアップグレードの指示をですね、エージェントを介して行うということが可能になっています。ではこれはサーバーサイドなんですが、管理されているクライアントサイドの方をちょっと見てみたいと思います。実際にこの PC がアップグレードされる対象の PC になりますが、ドメインに参加しています。先ほどのインプレスアップグレードの引き継がれる項目の中には、こういったドメインに参加済みの端末であれば Windows 10に移行後もそのままドメインに参加し続けているという形を取ることが可能です。ですので従来はゼロタッチデプロイ、ゼロタッチインストールという形でですね、稼働中の OS に対してこの SCCM からイメージを直接送り込みまして、ユーザーが全く知らないうちにですね、OS をアップグレードするというような手法を取ることができたんですが、そういったような形をですね、今回は非常に簡単に実現できるということになります。ちなみにクライアントの方にはですね、デスクトップにこういったオフィス系のアプリケーション、データの方を置かせていただいたり、実際にオフィスのアウトルックでメールが、エクスチェンジとの同期が取れているというような環境を作り込んでいます。で、実際にはですね、システムセンターのコンフィグレーションマネージャー SCCM 側からはもうすぐに OS を展開する設定となっておりましたので、今ちょっと OS の方をあえて電源を落としていた状態になっています。で、SCCM のエージェント側にですね、ちょっと状態を更新させまして、 いわゆるアプリケーションの展開というものを強制的にちょっと行う形を取りたいと思いますが、すみません、ちょっと立ち上がった直後はですね、まだエージェントが起動しきってないので、ちょっと見ることができません。でちょっとこれ時間かかるので、あえて一応こちらの方でどんな流れになるかだけ見ていただこうと思います。これ上がり次第ですね、実際の画面見てこのセッション中にできれば終わるというのが理想です。で OS が稼働中なんですが、バックエンドのエージェントの方からアプリケーションを展開しますという指示がエージェントに向かって発行されます。そうするとエージェント側はその指示を受けまして、実際に OS のインストールプロセスを開始します。まず最初にサーバーサイドから OS のイメージファイル、いわゆるメディアの中ですね、メディアの中のものをごっそりローカルに一旦ダウンロードする形を取ります。なのでこの場合には一度ローカル側にある程度の容量が必要になってきますので、そこはご注意いただきたいポイントです。そして OS 側に全ての OS のインストールに必要な Windows 10のモジュールがダウンロードしきった場合には、一旦リブートがかかりまして実際のセットアッププログラムが稼働します。そうしますと一旦 OS がブートしまして、OS のインストールに必要ないわゆる Windows PE と言われているいわゆるミニ OS が立ち上がってまいります。で、ミニ OS が立ち上がってきますと、もうローカルのハードディスク上には Windows 10のメディアがございますので、そのメディアの方から OS のインストールが継続するという形になります。はい、そして下の部分ですね、設定を構成しています、設定しています、 PC 設定を運用しています、その他の処理を実行しています。 OS のインストール時には先ほどありましたミニ OS で一旦 OS のイメージを展開しまして、そして一旦リブートして展開済みのいわゆる素の OS 上で一旦上げてから、その OS 上での細かい設定を行う必要があると。つまり Windows 7で稼働しています、一旦リブートします、そのリブート後立ち上がってくるのは元あった Windows 7ではなく Windows PE と言われる OS インストール用のちっちゃな OS です。そしてちっちゃな OS が Windows 7に対して Windows 10のモジュールをインストールします。そのインストールが終わりますとまたリブートがかかって、今度は Windows 7が Windows 10に上書きされたそのハードディスクの OS が立ち上がってくるので、実質的にここで10になっています。そしてその10が上がってきた上で、その10自身に対して既存の Windows 7からの情報を吸い上げるというプロセスが走るという形になります。で、そういった実際のプロセスが今下の方に並んでいる部分ですね、こちらになってくるということになります。ちょっとまだ来ないですね。あらかじめ上げておくと勝手に立ち上がってしまって先に進んでしまうので、ちょっとこれ本当モロ刃の剣なデモなんですが、で最終的に何回かリブートを繰り返しまして、最終的にポストセットアップという形で OS 起動後の最終設定が終わりますと、 Windows 10のいわゆるロック画面、コントロールとデリートを押してくださいという画面に遷移します。でもうドメインに反過してますので、もともと Windows 7でログオンしていたユーザーアカウントでその端末にそのままログオンできる、そういった形で進めることができます。で Windows 7ですので、Windows Store アプリケーション系のセットアップはもともとありませんでした。ですので Windows 10がインストールされたことによって、いわゆるユニバーサルアプリケーション群、そういったものが OS ユーザープロファイルの作成と同時にそのユーザーに対して展開されるという形になっています。でこのような形で、実際に先ほどちょっと見ていただいた画面と同じ画面でキャプチャーを撮ってるんですが、ちょっとスライドの方を戻しちゃいます。あ、ちなみにごめんなさい、今来ましたね。ちょっと画面の方切り替えてみたいと思います。今こんな感じで立ち上がりました。これ本当に今リアルに動いている状態です。で基本的には全て自動化されてますので、ユーザーは何もこれ触らなくても勝手に Windows 7から Windows 10に移行されますので、非常にこう実際のインストールそのものは単純化されています。で先ほど見た通り、今サーバーサイドからこのクライアントに向けて OS のイメージファイル群が展開されてまいりました。 大体この部分が結構時間かかるので、ちょっとタイミング的にはちょっとセッションギリギリになるかなと思いますが、ちょっと間に合わなかったらそこはご了承ください。ではちょっとスライドの方戻しまして、実際にどのぐらいかかったのかというところがですね、時間で見ることができますので、ちょっとやってみましょう。実際に OS の方がキックされたタイミングというのが、すいません、小さくて申し訳ないです。2015年の5月24日、これデモを撮ったんですが、20時48分にスタートしたと前提になっています。で、20時48分にインストールが開始されまして、 OS の展開が終わり、ログオンして PC のセットアップが起こり、ポストセットアップを走りました。で、デスクトップにドンと出ましたということで、21時30分、だいたい40分強でセットアップが完了します。ちなみにこれは今仮想マシン上で試してますので、実際の物理 PC の上で稼働したものよりもパフォーマンス的には残念ながらちょっと落ちます。ですから、それなりに実機の場合にはより高速なセットアップが可能なんではないかというふうに思います。で、実際試したところですね、普通にアプリケーション、特にあと OS の、データやアプリケーションは引き継がれているんですが、ある意味引き継がれない一部情報もございまして、こういったオフィスの初期設定なんかがですね、どうも引き継がれないっぽいんですね。なので、アプリケーションを1回目起動するとこういったオフィスのですね、各ユーザーごとの細かい設定の部分、一応再セットアップが走りまして、セットアップといっても、定義が書き換わるだけのようなのですぐに終わります。で、その上で、ごめんなさい、その上で完了して、もうユーザーはその今まで使っていたログインアカウントを使って、その Windows 10にログオンして、従来の環境というものを引き継いだ形ですぐさま業務の用途にその PC を利用できるということが実現いたします。で、ちょっとたまにですね、今こちらの方切り替えながら、どういったシチュエーションかというのをちょっとご報告しながらセッションを進めたいと思いますので、最後まで行くことをちょっと皆様もですね、心の片隅にちょっと祈っていただきたいと思います。ただ大体大半の方はこの辺結構失敗してほしいなと思われているケースもあるかと思いますが、そこはちょっとやっぱり本音と建前をぜひ使い分けていただきたい部分でございます。では、続いてのソフトセッションということで、プロビジョニングのところをご紹介していきたいと思います。プロビジョニングなんですが、先ほどご紹介した内容の中に OEM の PC をご購入いただきましたら、VL 版のメディアを使ってその PC に OS を新規にセットアップいただいて、その PC にいろんな設定、アプリケーションをインストールしたり、セキュリティ上の設定を設定したり、そういったことを行っていただいて、ひな型が完成するという形になっていました。プロビジョニングを非常に単純に言い換えますと、一番最初の VL 版でのクリーンセットアップを省きまして、既存のですね、その OEM の端末そのものにそういった企業向けの設定を入れ込むというところがですね、ポイントになります。結果的にですね、ご購入いただいた PC はそのプロビジョニングを行っていただくことによって、そのまま組織の標準 PC に変身します。そして、そこで定義できる情報といったものがですね、さまざまなものございまして、従来のクリーンセットアップと同様な形に非常にこう近い形での定義が可能になっています。そしてそのプロビジョニングそのものは、プロビジョニングパッケージと言われている一つのデータファイルをですね、Windows 10上からいわゆるダブルクリックして実行するような非常にシンプルな形で導入することが可能です。プロビジョニングパッケージが導入された端末は自動的にそのプロビジョニングのパッケージの中身を解釈しまして、自分自身をカスタマイズし、リブートして適用されるという一連の流れになります。結果、そのプロビジョニングパッケージは一つのファイルでしかございませんので、展開の手法としましては、一般的な USB メディアや光学メディア、もしくはネットワーク経由のファイルサーバーや共有フォルダ等から発行することも可能です。そして、例えば OS のリビジョン、いわゆる SKU を上げるだけというような非常にコンパクトなプロビジョニングパッケージを作ることもできて、これは数キロバイトなので、メールに添付してしまうであったり、NFC や QR コードといったようなもので展開することも可能です。そして、プロビジョニングといったところなんですが、さまざまな形で実装できるようになっています。では実際にですね、 どういった形になるのかというところを先にご紹介しますと、プロビジョニングパッケージそのものは設定と、プロファイル、これ Wi-Fi であったり VPN といったようないわゆる定義情報ですね、そしてアセットという部分でファイルやアプリケーションといったもの、そういったものが一つの塊となって展開可能なファイルフォーマットに、変換されたものという形になっています。でこのパッケージというのは、さまざまな形で展開することが可能です。実際にこちらをご覧ください。OS の展開をされた方にはおなじみのですね、従来ですとアウトオブボックスエクスペリエンスということで、いわゆるようこそ画面の今画面を見ています。まだ OS が起動してないので残念ながらちょっと画面に出せないので無理やりちょっと消化カメラを使っているんですが、いわゆるこれは買ってきた PC を初回に起動したもの、従来 OB というふうに言ってましたが、アウトボックスエクスペリエンスと呼んでましたが、今は、ファーストランエクスペリエンスというふうな形になっているみたいです。でこの状態なんですが、通常ですとここからエンターキー次を押していただくと、例えばユーザー言語設定をしたり、プロダクトキーを入れてみたり、ユーザー ID やコンピューター名を入れてみたりといった形になるんですが、 Windows キー、ちょっとすみません、これ画面出せないんですが、 Windows キーを5回押していただきます。この画面でですね、そうするとこんな風な形でデバイスをセットアップしますかというような、いわゆる隠し画面が出てくるような形になっているんですね。でこれでセットアップとしていただくと、このような画面になりまして、 USB を挿入してくださいというようなメニューに出てきます。でこちらの方にはもう USB にデータの方を入れておりますので、ちょっとこれ差し込んでみます。で差し込んで次へとやっていただきますと、今この USB のメディアの中にはこちらご覧いただいた通りドライバーパッケージや OS のアップグレード用の SKU のいわゆるプロダクトキー等が設定されています。でこちらの方をですね、選んでいただいて次へとやっていただければ、そのプロダクト ID が適用された形で、この OS の初期設定の段階でプロビジョニングパッケージをその OS に適用させることができるということになります。そしてもう2つほどインターフェースがありまして、実際に稼働している OS ですね、こちらにつきましては今普通に USB のですね、中見てますが、ランタイムプロビジョニングというドライバーとか E6540 ドライバー、ドライバーと書かれているものが、これいわゆるプロビジョニングパッケージになりますので、こちらを単純にダブルクリックいただくだけです。そうしますとこのような形でプロビジョニングのパッケージのインストールというような画面出てまいりますので、ここで許可というふうにしていただくと、この設定が適用されて実際にセットアップされる形になっています。そして最後のもう一つ、これはどちらかというと管理の部分になるんですが、設定メニューを開いていただきまして、アカウントという項目を見ていただきますと、ワークオアスクールという項目の中にですね、職場または学校のパッケージの追加または削除というところがございます。でこちらの方からパッケージの追加とやっていただきますと、また同じようにどのソースから選択しますかといった画面が出てまいりまして、ここから追加いただきますと実際にこのパッケージが OS に適用される、そういった流れになります。逆に、ここのモードはですね、管理画面になってますので、実際に追加いたしますと、この追加済みというところにそのパッケージの情報がずっと列挙される形になります。でここからですね、削除したりといったことも可能になりますし、ちょっとこの後ご紹介しますが、さまざまなそのパッケージに対する制御といったものをグループポリシーベースでかけることができる、そういった予定にもなっております。すみません、今現状なんですが、残念ながら、グループポリシーまだ実装されてないので、ちょっとスペックベースのお話となります。ではちょっとスライド戻りまして、で実際に先ほどありました初回起動のタイミング、そしてランタイムという形で任意のタイミング、実行タイミング、そしてもう一つは標準イメージ、いわゆる従来のワイプアンドロード形式における標準イメージというのを作るというようなケースにおきましては、その標準イメージにパッケージをインポートするといったことも可能です。そうしますと、ちょっとこの後ご紹介になりますが、標準のワイプアンドロード、いわゆる標準のひな型をクローニング複製する形でセットアップする、そのイメージの中にこのプロビジョニングパッケージがあらかじめ入っているので、 インストールしてからプロビジョニングすると同様なことがもうインストール済みの状態で展開できるということもございます。でこのプロビジョニングで設定できることいろんなことがありますというふうに申し上げましたが、ここに書かれていたようなことが、実際に実装される予定になっています。で実際にですね見ていただくと、エディションのアップグレード、従来エンタープライズエディションですね、OS のエンタープライズエディションをご展開いただく場合には VL 版のメディアとしての提供のみでしたので基本的に絶対に再インストールが必要でした。いわゆるワイプアンドロードが前提になっていました。ところがこのプロビジョニングの仕組みを使っていただきますといわゆる OEM で購入いただきました、いわゆるプロのエディションがインストール済みの Windows 10をこのプロビジョニングパッケージの適用のみでエンタープライズにアップグレードできるというそういったことが実現いたします。でこれは非常に多くのお客様の方からご要望いただいてた機能になります。なぜならばドライバーですとかそういったものが結局 OEM のものがそのまま引き継がれるということになるので非常に OS 展開の前段階イメージを初期セットアップするというところの手間が省けるという特徴がございます。で初期設定におきましてはコンピューター名の設定であったりあとこのプロビジョニングを使って管理インフラへの参加アクティブディレクトリーに参加する先ほど豊島のセッションでありましたがマイクロソフトインチューンというクラウドベースの管理基盤に参加するそして Windows 10のですね、キーノート含めございましたが、Azure アクティブディレクトリーに参加する、そういったような部分というのもこのプロビジョニングに含めることが可能になっています。そしてあらかじめですね業務に必要なアプリケーション群それは従来の MSI 形式やエグゼ形式といったような Win32 アプリケーションまあ、エグゼ形式のアプリケーションそして、ユニバーサルアプリケーション、AppX 形式といったところそういったものもこのプロビジョニングパッケージにあらかじめ導入いただきましてそのプロビジョニングを行っていただくと自動的に適用されるということになりますので従来ですと再イメージングという形でいわゆる初期セットアップした端末において手動でカスタマイズいただいてひな型を作っていただくといったところのプロセスがそのまま OEM の端末に対してプロビジョニングというふうな概念のもとを適用させることができる非常に簡単になったというところがございます。でこのパッケージファイルなんですが先ほどありましたようにプロダクトキートを中に組み込むことも可能です。ですので中身が簡単に割れてしまってはまずいというケースもございますので暗号化に対応しています。暗号化と同時にパスワードが発行されましてそのパスワードはランダムな文字列です。でそのパスワードがわからない限りそのパッケージを手に入れても中身が読めませんから何かそこから情報が漏洩するといったことはないことが保証されます。そしてそのパッケージの中身にはいろんなアプリケーションも入ってますのでひょっとしたら管理者が預かり知らないいわゆる野良パッケージのようなものが紛れ込むことがあるかもしれません。でそういった場合にはパッケージにいわゆるデジタル署名を施していただきます。そしてグループポリシーベースで端末側に対してその署名がされていないパッケージはいわゆる信頼できないのでそのインストールを拒否するといったような設定が可能です。グループポリシーベースでですね今申し上げたような非署名型いわゆる信頼できないパッケージのインストールを拒否したり、例えば先ほど豊島のセッションの中にもありましたがせっかく適用したパッケージをユーザーが勝手に削除してしまうということを防ぐための、削除を禁止するポリシーなんていうのも準備されています。そして、パッケージそのもののインストールを拒否する先ほどのワイプアンドロードでもうひな型作ってあるのでもうプロビジョニングはやめてくださいといったケースも想定されるということなんですね。でこれをやりますともうユーザーは、プロビジョニングパッケージあるからといって何かその導入してしまって自由にアプリが使えるなんていうことはもう防止できるということになります。そして、プロビジョニングパッケージにはいわゆる ID ということでパッケージごとに付与された ID がございましてその ID が一致している場合にはプロビジョニングパッケージの作成のレベルで、例えば設定を変更しましたというようなバージョンが上がったパッケージを使っていただくと従来のパッケージを上書きする形で適用することもできるので何か運用した後に何か設定を変更しなければならないといった場合には新しいパッケージをバージョンアップという形で作っていただいて再展開いただくという方法も取ることが可能になります。で、このパッケージはどうやって作るんでしょうかといったところをですね、実際に見ていただこうと思います。 実際に OS の展開をされている方には、まあ、おなじみの無償ツール群としまして、Windows ADK と言われている、オートメテッドデプロイメントキットで確か良かったと思うんですが、いわゆる OS の展開のためのですね、ツール群というものを無償で、弊社ウェブサイトの方からダウンロードいただくことが可能です。で、Windows 10版のですね、ADK が現状 RC 版がリリース済みとなっておりまして、その ADK を入手いただきますと、その ADK のパッケージとしてこの、Windows イメージング&コンフィグレーションデザイナーというようなツールが、入手することが可能です。で、こちらのツールですね、プロビジョニングパッケージを、まあ、新規に作っていただいて、Windows コモンということで、まあ、共通の、パッケージを作ります。で、ここで例えば従来もともとあったパッケージをインポートいただくようなことも可能です。例えば先ほどありました、USB メディア上にですね、例えばこういったドライバーパッケージなんていうのがあったんですが、ドライバーパッケージをですね、新規のパッケージにインポートしてみるといったようなことも可能です。つまるところ細かい単位にいろんなパッケージを作っていただいて、そしてそれを一つに最後まとめるなんていうことも可能ということになります。で、すいません、このドライバーパッケージなんですが、これちょっと1ギガぐらいあるパッケージでして、ちょっと今これ読み込ますと時間かかっちゃうんですね。なので、すいません、ちょっと強制的に落とせるのかな。もう1個立ち上げてみましょうか。あ、すいません、さすがにダメでしたね。すいません、ちょっとこれ予想外でした。で、このパッケージをですね、今カスタマイ、新規に作成いただきますと、ここにテンプレートというものが読み込むことができます。すみません、立ち上がってみました、よかったです。で、例えばインポートしますので、ドライバーはもうすでに登録済みだったりもしますし、このセッティングスの中に Windows ライセンシングというコマンドがありまして、この中にですね、アップグレーディションプロダクトキーということで、例えば Windows 10のプロに対して Windows エンタープライズのキーをここで渡してあげると、先ほどのプロビジョニングのフェーズにおいてプロがエンタープライズにアップグレードするという形になります。ちょっと正式なキーをですね、ここでちょっと出してしまうのはまずいので、ちょっと簡単に適当なちょっと111という形で、プロダクトキーは5個ずつでしたね。このような形でプロダクトキーを登録いただきますと、まあ、こちらの方にですね、カスタマイズされた項目というのが適用されまして、最後にエクスポートという形でプロビジョニングパッケージに出力するという形を取ることができます。先ほどご紹介した暗号化や自己証明といったものは、このプロビジョニングのいわゆる、エクスポートの段階におきまして適用することが可能でして、パッケージエンクリプションを有効にいただきますと、このような形で、パスワードが自動発行されます。まあ、管理者の方はこれをメモっておいていただくと。で、必要に応じてサイニングということで、ここからは、実際に証明書をですね、使って、コード証明をこのプロビジョニングパッケージにしていただく。ちょっとこちら今日は準備しておりませんので、これちょっとキャンセルしまして、暗号化だけかけて、最終的にここからビルドとしていただきますと、この PPKG パッケージが作成される形になります。で、PPKG パッケージなんですが、ユーザーのドキュメントの中にですね、このように出力されてまして、最終的にこのランタイムプロビジョニング PPKG という拡張子のファイルというものが、そのパッケージファイルとして作成されますので、このファイルを USB であったり、メディアを経由、ネットワークを経由、まあ、例えばメールであったり NFC を経由してプロビジョニング対象の端末に持っていけば、その端末に対するプロビジョニングが実行できるという形になっています。で、ここまでのところご紹介しました。大きく2つの新機能として、まあ、インプレースに対応しましたという部分、そして、プロビジョニングというところをご案内させていただきました。もともと、WindowsOS ですと、Windows 9598ME、 そして、Windows XP ぐらいまではアップグレードという概念が非常にこう一般的な形で導入できたんですが、 Windows Vista の、と、あの登場の段階で OS のインストールの仕組みそのものが大きく変わりました。実際にちょっとその辺もおさらいしてみたいと思うんですが、こちらの方がですね、Windows XP のインストールメディアになります。 多分本当にこれ結構もうなかなかもう見ないものになるんですが、 i386 フォルダーの中に圧縮された OS を構成するファイルが存在しています。インストーラーはこのファイルをドライブ C にどんどん展開する形になっているんですね。で、かたや Windows 10、Windows Vista 以降なんですが、メディアの中には Sources フォルダーというフォルダーがありまして、この中にひときわ大きいファイルがドンと一つ鎮座しております。インストール WIM というフォルダー、あのファイルですね、だいたい3ギガぐらいあります。こちらの方は先ほど XP がファイルベースだったのに比較しますと一つのハードディスクイメージとして展開されています。で、Windows Vista の場合にはこういった OS の展開の手法がガラッと変わったことによってなかなかアップグレードインストールといったところが難しかった現状がございました。で、やはりお客様の環境においての OS のバージョンアップというのはやはり XP から Windows 7へといったようなケース非常に多くございまして、なかなかそのアップグレードという形というのが実現難しかったというのが現状でございます。で、今回、Windows 10のリリースにおきましてはある意味同様なアーキテクチャである Windows Vista 以降の OS で、かつ Windows 7以降ということになりますので、今回以前ありましたアップグレードセットアップというものが非常に現実的な形となってご利用いただけるような、そういった流れになっております。ですので、ぜひ今稼働している OS がございましたら機会を持ちまして Windows 10にぜひアップグレードをお願いいたします。そして Windows 10のですね、さまざまな新機能をご利用いただきたいなというふうに考えております。では一度またスライドに戻りますが、最後のトピック、あ、ごめんなさい、もう一つのトピックのワイプアンドロードというところもちょっと見ていただこうと思います。で、これはもう OS のクリーンインストールなので、おそらく皆さんはもうご存知のやり方かと思います。ちょっとお手間かかりますが、ひな型を作って展開するというところは同じなんですが、やはり既存の PC からのデータの取得、そして最後にまたリストアするというところというのがちょっと手間がかかる部分であったりします。で、ちょっと手間がかかるということでネガティブなお話になりましたが、逆にこの部分は従来型の展開手法としてある意味枯れた技術になってますので、もし Windows 10をご展開いただく際に従来の展開手法のノウハウといったものをお持ちのお客様、もしくはパートナー様、SIA 様はその方法をそのまま Windows 10でもご利用いただけます。で、そういったところをやはりご支援するために、先ほどありました、アセスメント&デプロイメントキット、ごめんなさい、さっきオートメントって言いましたが、アセスメント&デプロイメントキットでしたね、失礼しました。そちらの方を新しく新規に作成いたしまして、従来型の OS 展開に対するツールとして強化されたものをご展開させていただいています。そして管理ツールも、従来のシステムセンターコンフィグレーションマネージャー等に、そのまま対応する。そして、OS の展開をする、サポートツールとしまして、MDD と言われているデプロイメントツールキット、こちらの方もですね、Windows 10への対応といった形を実装します。で、こちら右側のページにありますように、Windows 7、Windows 8.1、そういった従来型の OS の展開手法というものはそのまま Windows 10においても踏襲されますので、無理に何かこうプロビジョニングしなければいけないというわけではなく、従来型の展開手法をそのまま取りつつ、もしプロビジョニングであったりインプレスアップグレードというものが適した、そういった展開の場がありましたら、ぜひお試しいただきたいというところになってまいります。で、既存ツールの方もですね、さまざまなもの展開、強化されています。先ほどのパッケージを作るプロビジョニングパッケージを作るツール等が、新規に追加されただけではなく、ユーザーステートマイグレーションツールといういわゆる既存の先ほどの従来の PC から、情報を引き出しまして新しい環境に戻すといったところのツールも強化されました。もともとユーザープロファイルだったり端末の設定だったりといったものを引っ張り出してまた戻すというツールだったんですが、引っ張り出すものの中にパッケージを作成する、そしてその中にはその既存の PC のドライバーとストアアプリケーション、これを含めることができるようになっています。そしてシステムセンターのコンフィグレーションマネージャーの方も、管理といった意味につきましては、2007以降で対応させていただきます。ちょっと詳細の方はまだいわゆる R ペケペケ、あとサービスパックペケペケというような要件がつくと思うんですが、2007をご展開いただいているお客様もそういったようなパッチを、いわゆるアップデートを適用いただくことで Windows 10に対応いただけます。ただし OS の展開まで対応される場合には、先ほどの ADK が必要になりますので、その ADK に対応できる2012以降、2012R2、そして今回の V Next ですね、次のバージョンのシステムセンターと というところが対応になります。で、実際にその USMT がどんなふうな動作になるのかといったところなんですが、おさらいしますと、スキャンステート .exe とロードステート .exe という2つの実行形式アプリケーションで展開されます。こちらの方を使っていただくことで、まあ、既存の環境からの情報のバックアップ、そして戻しというところを対応するんですが、追加されたオプションとしてパッケージファイルを作りますというオプション、そしてアプリケーションとドライバーというのが定義できる、そういったオプションが存在します。では実際にこの部分見ていただこうと思います。こちらの方がまあスキャンステートというふうなコマンドなんですが、こちらですね、ちょっとごめんなさい、画面小さいかもしれませんが、おっとっと失礼しました、パッケージファイルを出力する、そしてドライバーやアプリケーションを含めるという形がオプションとして取れますので、実際にちょっとこちらの方のドライバーを引っ張り出してみたいと思います。スキャンステートの PPKG ですね、すら、ドライバーズと、そして、出力します、止めません、ちょっとユーザーの情報が、まあ、いってしまうので、ちょっとユーザー情報は取りません。そして C に、例えばちょっと今日分かりやすいようにですね、2015年の 0527.ppkg というふうに入れていただいて、エンターを押していただきますと、アプリケーションの方が起動いたしまして、マイグレーションドライバーということで、今この端末の中に入っているサードパーティー製のドライバーというものを吸い上げています。吸い上げて先ほどの PPKG ランタイムプロビジョニングパッケージとして全部グッとまとめていただける。で、ここで取ったものにつきましては、先ほどありました、ツールですね、パッケージを作るツール群、そういったものとの連携をかけることもできますので、今既存の端末の方からのいわゆる情報の吸い上げといったところが非常に強化されるというところがですね、今後の OS 展開におきましてお役立ちいただけるんじゃないかというふうに考えております。で、ここちょっと時間かかりますので、ここのデモはちょっと割愛させていただきます。で、もう一つ OS のですね、フットプリントを小さくしましょうというところが、今回 Windows 10ではそのライプアンドロードといいますか OS 展開の仕組みとして導入されています。具体的に言うと、例えば32ギガ程度しかない例えばタブレットデバイスに対して OS をインストールしますと、やはりタブレットではデータをいかに使えるかが重要なので、 OS の部分やリカバリーの領域というのがちょっとやはり大きいとデータが置ける場所が少なくなりますから、なんとか小さくできないかというところがございます。で、OS の提供形態としまして、まず OS 自体をグッとシュリンクさせるということが可能になります。では実際にその部分ですね、画面ベースで見ていただきたいと思います。戻してしまうとちょっと時間がかかってしまうので、ちょっと想定ベースでお考えください。OS のインストール IM という先ほどのハードディスクイメージをハードディスクに書き戻すという形で、まあ、いわゆるひな型がクローニングされる形になっています。で、そこを制御するアプリケーションがこの DISM と言われている、まあ、あの展開イメージのサービスと管理ツールというものなんですが、その DISM というツールにここにありますコンパクトオンというコンパクトオンというパラメーターがございます。で、2つの VM がここ起動してるんですが、1つはその OS の展開、いわゆるイメージを展開する際に特にオプションをつけず何もしないで展開した場合というものを想定しています。で、もう1つは先ほどありましたコンパクトオンというパラメータをつけました。で、展開が終わってから実際にハードディスクの空き容量を見てみますと、完全に初期化したハードディスクに同じイメージファイルを展開してるんですが、見ていただいた通り、ごめんなさい、ちょっと分かりにくいですね。画面の一番下のところ、もともと32ギガのマシンに OS のイメージ展開しますと、こちらが何もしなかった場合で大体26ギガ程度の空きになるはずなんですが、コンパクトオンをパラメータとして設定した場合には29ギガの空きがあります。その差3ギガバイト、つまりこのぐらいハードディスクの容量として節約できたことになるんですね。 で32ギガにおける3ギガっていうのは 10% ですので、結構これデータとしては大きいからだと思います。はい、ですいません、ちょっとデモンストレーションというところですね。で先ほどのコマンドベースでやりますが、実際に OS が展開済みのところにもう一度この DISM でドンと送り込んだ場合には圧縮された形で既存のものがオーバーライトされますので、既存のものに対しても上書きで形で、その圧縮というものを実装することが可能ということになっています。でもう一つがリカバリー領域ということで、まあ、OS がいわゆる起動不能になった場合にはこのリカバリー領域からそのバックアップイメージから元の OS に切り戻すという形を取ることができるんですが、新しいリカバリーの仕組みが導入されることによってこのリカバリー領域というものを削減することが可能です。逆にじゃあどこから戻すのかというところがあると思うんですが、戻すところはこちらにある通り、サイドバイサイドといういわゆる Windows OS のコアになる部分、いわゆる Windows フォルダーの中に SXS サイドバイサイドフォルダーという形があると思うんですが、そこにあるモジュールをベースに戻すことが可能になっています。でこのリカバリー の仕組みを使っていただくことでですね、適用済みのアップデートを維持したままその環境に戻すことができたり、カスタマイズされた情報等も先ほどの USMT 等であらかじめ取っていただければリカバリーの中に全部組み込むこともできるということで、こういったものは全部連携して動いているというふうにお考えください。逆に保存されないものとしては、Win32 アプリケーション等はちょっと削除されちゃいますし、ユーザーがインストールしたアプリケーションなんかもやっぱり戻ってしまいます。でこの機能、いわゆるリカバリーの機能というのは先ほど豊島のセッションの中に MDM の方からですね、そのリカバリーを強制的に実行させるというふうなコマンドが打てます。これイコールリモートワイプです。管理側からその OS に対する初期化発動ができるようになりますというところが実は大きなトピックにもなっています。ですので、OS の展開の手法の中に一部入りますが、基本的にこういったような、形でですね、よりセキュアな、運用といったところにこういった展開テクノロジーが実は寄与しているというところがちょっとお持ち帰りいただきたい情報になってまいります。はい、では最後のトピックになります。こちらまではどちらかというと OS の本体をどう展開するかというお話でした。最後この Windows Store ということで、やはり別なセッションでもさまざま取り上げられてます、いわゆるユニバーサルアプリケーションをどう展開するかということになります。でアプリケーションの展開におきましてはですね、さまざまなニーズがございます。 Windows 8.1 の展開におきましては、いわゆる Windows Store といったものと MDM のソリューション、先ほどだった SCCM もそうなんですが、そういった管理ソリューションの方からアプリケーションを展開するといったようなところを実装することもできました。ただここでですね、マイクロソフトアカウントをはじめとするそのアプリ展開、ストアアプリケーションの展開には課題がありました。組織の方が例えば全ユーザーに対してアプリケーション、ストアのアプリケーションを配りたいなと思った場合には、そのユーザーに対してマイクロソフトアカウントを発行しなければいけなく、それの大量取得が非常に難しかったです。具体的には一つの IP アドレスから、マイクロソフトアカウントを申請できる1日の最大個数が実は決まってまして、100人200人用のアカウントを一斉に取るということが難しかったんですね。で、ストアで公開されているアプリケーションをバルク購入するといったところもちょっと難しかったです。まとめて1000本2000本買うなんていうことですね。でシステムセンターのような管理基盤があるので、サイドローディングという形で直接その端末にアプリケーションをインストールするということも可能なんですが、ストアでアプリケーションを公開されたものはそのインストール用のバイナリー入手することができませんでした。で今回は先ほどの豊島のセッションにもちょっとありましたが、ビジネスストアという概念で、先ほどありましたマイクロソフトアカウントの大量取得が難しい件はOffice 365をはじめとする、いわゆる組織 ID、Azure Active Directory 上のユーザーでも、そのアプリケーションの導入、インストールに使えるようになっています。そして、ソフトウェアのバルク購入、これも対応しました。従来は個人ごとにクレジットカード決済等が必要だったんですが、いわゆる請求書発行型の直接購入といったところも対応しています。そして、アプリケーション。ストアに展開されているアプリケーションはバイナリーがダウンロードできて、このビジネスストアですとそのバイナリーをそこから展開することが可能になります。結果このビジネスストアというのは従来の課題となっていた部分、そういったものが解消された新しい展開ソリューションの一つということになっています。で画面の方はこちらですね、ちょっと先日の浅田のセッションの中で取り扱いましたが、ライセンスの管理等もここからできますので、ライセンスの、 割り当てであったり、もうその利用をやめたユーザーからの剥奪であったりといったところも対応できるようになっています。そしてオンライン制御、オフライン制御、そういったものを組み合わせて最適なアプリケーション展開といったところが可能になりました。ここまでご紹介した通り、 Windows 10におきましては展開といった概念も大きく機能強化されています。そしてその機能強化の部分というのはユーザー様の声を反映したものになっているということを、説明の中でご理解いただけなんではなかろうかと思います。冒頭ありました通り、インサイダープログラム、含めましたユーザーからの声フィードバックというものを非常に今重要視しています。ぜひインサイダープログラムをはじめとしたフィードバックに皆様ご協力ください。そしてより Windows OS そのものの機能向上、そしてより使いやすくなるといったところをですね、ぜひご協力いただけますと非常に幸いでございます。では私の方からご紹介する内容以上となっております。私のセッション Win005、 ぜひアンケートの方ご協力いただけますようよろしくお願いいたします。また本日ご紹介した内容の中でご不明点、もしくはこの部分もっと詳しくというようなニーズございましたら Ask the Speaker ということでこの後対応させていただきますので、ぜひお立ち寄りください。では残り2コマございますが、引き続きビルドの方をお楽しみください。また Windows 10の検証ぜひお試しください。私のセッション以上となります。ご清聴どうもありがとうございました。